ファイトキャスト放送主のタコスです。お耳に合いましたら第8話の後編、ポッドキャスト配信者として見た時の、まあ、ポッドキャスト関連の話をしていきます。と言ってもですね、今回の第8話というのはですね、なかなか、まあ、ぶっちゃけ、まあ、ポッドキャストの話というよりかは、まあ、青春のお話というのがメインのお話だったもんですから、まあね、配信者がどうのこうのっていうのはあんまりないんですね。で、じゃあ何の話するのっていう話になるんですけど、まあ、これを見ながら思ったことがあるんですよね。その高校生の時にはまあ灰色というかあまり、良い高校生活なかったと作中で皆さんおっしゃっているんですけれど、まあ、今回主人公の高村みそのというキャラクターが、もし高校生の頃からポッドキャストをやっていたらどうなったんだろうかということをちらっとでも考えたんですよ。まあ、what if というか、まあ、if のストーリーとか二次創作的な話になっちゃうわけですが、まあ、あくまで仮定の話ですし、まあ、いろいろ考えたんですけれど、そう、学生が音声コンテンツをやるメリット、デメリット、っていう話ってあんまり聞かないなと思って、でそれについてちょっと今回お話ししようと思います。はい。で、今回やる学生というのは小学生、中学生、高校生、まあ、一応大学生も含むかな、はい、というところでやっていくんですね。メリット、デメリットがなんだろうね。まあ、まず簡単なメリットとしては、やっぱ自分のコンテンツを持てるというところが一番だろうね。そのさ、なんだろうな、社会人になったらさ、こう、まあ、会社員としてまあいろんなことをやっていくわけですけど、で、まあ、そのなんだろうな、日中の半分以上は、まあ、ほぼ会社にいるわけじゃん。で、会社の仕事をして、で、まあ、残った余暇というかは、もうほぼほぼもうそもそも会社のことで埋まっていくこともあるわけだし、社会人になってから趣味をしたり、まあ、自分の何かしらを作ったりってすごい難しいと思うんですね。会社っていうか、まあ、社会人になってから新しくブログ始めましたっていう人って僕はあんまり聞かない。学生の頃からやってましたという人が社会人になっても続けているというのはよくは見るんだけど、というので、まあ、ある意味なんだろうな、自分のコンテンツの下地を作ることができるというのがまず一点なんじゃないだろうか。まあなんだろうな、それが、音声コンテンツである必要はあるかというと、音声コンテンツである必要はないけど、まあ、正直手っ取り早くやりやすいんだよね。テキストの文章をテキストで打つというそのなんだろうものと、こうやってね、まあ僕何もなしに話しているけれど、そうやって話すのって多分話す方がやりやすいと思うんだよな。で、まあ、僕が、ね、やってるマイアスタキャストみたいに、まあ何のカンペもなしに、とりあえず思ったことを 2,3 分でもいいからっていう配信をしていくっていうのだったら、まあ始めたばっかりの人でも多分できると思うので、すごい手っ取り早くやりやすいと思う音声コンテンツっていうのはね、っていうのが まず一つだ。自分のコンテンツを持って、で、まあその後で、まあ、社会人になってもそれを続ける何かしらの、まあ、趣味の下地というのかなっていうのができますよねというのが一つ。で、二つ目としてはやっぱり、まあ、就職活動かな。僕が印象に残ってるのはそこだよね。こう、学生の頃から、まあ、今だけなのかわかんないけど、音声コンテンツ、まあ、ボイスブログをやってましたって、結構まあ、いないんだよね。まだ。学生のうちからやってました。テキストでブログ書いてましたとか、ノート書いてましたっていうのいるんだけど、音声コンテンツ持ってましたって人ってなかなかいないよ。で、例えばそれは小学校、中学校、高校から始めました。小学校から大学生まで、何年かかるんだ。まあ、最低6。いや、でも大学卒業まで4。10年か。10年間音声コンテンツやってますと。まあ、中学校からしたらまあ、7年間音声コンテンツやってますと。なったら、そう、この長期間続けられるというところだけで一つこう、まあ、なんか、エピソードができるわけだよ。なんか話すことができるわけ。大変だぜ、その大学生のあなた大学で何か頑張ったことありますかって聞かれて、いや、バイトしかしないっすよ。っていうのとさ、一応その人気はなかったですけど、7年間そのブログ、ボイスブログは続けてますっていうのと、じゃあちょっと話は別になっちゃうっていうところなんじゃないかな。まあ就活に役に立ちますぐらいか。で、3つ目はやっぱ喋る練習だよね。なんだろうな、そのまあ僕たち国語の授業というのを小中高と受けるわけだけど、それでさ、その読むと書くってすごい勉強するじゃない。センター試験、試験とかもそうだよ。あれ文章読んで、この中からどれですっていうのを話すと。話すじゃないわ、書くと。でもさ、その 発音というか喋るというのって練習ってそんなしないよね。まあ言うてあれですよ、あの小学校の頃にある、まあ、本読みの音読の宿題ぐらいですよ。でもそれってあくまで書かれてあることをその口に出せる、まあ、書かれてある文章をそのまま自分の目の中に入れて認識して、これはこういう言葉だ、こういう音で発音する、こういう意味だ、こういう文節になっているというのを理解して、それをそのまま口に放つだけじゃないか、ぶっちゃけ考えなくてもできることではある、慣れていったらだけどっていうのに対して、こういうこう、まあ、ポッドキャストだったり何だったりっていうのってさ、その自分で構成を考えて何についてかな語るかというテーマを考えて、でいつ録音しようかなとっていうのも考えてやらないで、自分で文章考えてってなってくるとですね、これはなんか日本国語とはなんかまた別の能力な気がするんだよな。作文とはまた違った、その文章の作品を作るというのはあれだけど、あくまでその自分のオリジナルのものを作らないといけないわけじゃないか。別に台本読んどっかにその買ってきた台本を読んでるわけじゃないんだから、僕たち自分で作り出さないといけないわけだろっていうので、その自分で作るという能力を得られるのではないか、結構こじつけかなっていうところがあるんじゃないだろうかっていうのが3つ目かな。そのなんて言うんだろう、作家になるのかっていう能力って、結構でもこれってすごい重要でさ、その会社とか入ったらさ、そのまあよくやる話だけどさ、何かしらこの教科書があって、でそれの通りになんかこう答えがあるわけじゃないじゃない、参考書みたいにさ、答えはこれですというのがあって、それの解説があって、でそれに準ずる問題があってっていうのじゃないでしょ。あくまで自分でその答えを自分で作らないといけないわけですね。となってきた時に、そういった能力って非常に役に立つんじゃないかなとは思ったりはするんだよな。日本人が英語できないの多分そこじゃないとか、あの偉そうに言ってみたりします。その英語の前に、英語文法を学ぶ前に、まず日本語で何を喋るかからやり直した方がいいんじゃないっていうところ、まあ、コミュニケーション能力と言ってしまったらそこまでなんだろうか。という意味では、まあコミュニケーション能力を磨けるか、これはちょっとプレゼンテーションの方向になるのか、難しいな。僕はこのポッドキャストを一種のコミュニケーションだと思ってるんだ。その今聞いてくれてる人のために伝わるように話す、これは一種の僕にとってはコミュニケーションだけど、でもこれを聞いてくれてる人からしたら、僕のこれはパフォーマンスというか、なんて言ったらいいんだろうな、まああくまで少なくともコミュニケーションだと思ってるわけじゃないよね、多分これ聞いている人ってね。この乖離なんだよな。僕はコミュニケーションと思って話してるけど、受け取る人間は別段そうでもないというか、難しいもんない。まあそれはまあさておき、まあそういったメリットがありますよね、程度のことを今考えてるわけです。で、まあメリットだけじゃないだろうと、デメリット早く出すと皆さん多分思ってらっしゃると思うんで、デメリットもあんましますけれど、まあ簡単な話ですよ。あの一度出した情報はもう消せないです、例えばなんだろうな、こう入社の面接受けてで落ちましたって、〇〇株式会社なんてクソだみたいなことを一度でも口走ったもんなら、それは絶対後にずっと引くよ。まあでも今学生の話してるから、なんだろうな、こう〇〇くんにいじめられましたとかさ、いうのを配信することもできるんだよな。そうなんだよな、そこなんだよな、そのリテラシーという部分なんだろうな。難しいよな、そのいや全世界に手軽に配信できる素晴らしいことだけど、それが誰にでもできるってこんなに恐ろしいことなのかっていうのを改めて感じるよね。まあだからこそそういったところの教育というのがさ、急がれているんだけど、それを指導する側の知見が全くねえっていう。そりゃそうだよ。だってスマートフォン持ったのって子供の方が早いじゃないか。爆発的に広まったのって子供の方が早いだろ。そう、あのLINE の頃なんか一番顕著だよね。学校の先生、その小学校、中学校、僕らが小学校、中学校の頃にスマートフォンが普及しだして、で、LINE とかのそこら辺の関係ですごい、まあ、いろんなアクシデントというかトラブルと、あの、LINE の既読無視で、その、いじめられてたり、その殴られて人死んじゃうってことがあった、そんな事件昔あったけどさ、でも、先生方って LINE ってあんまり使わないから、そんなことが起ころうとも思わない。っていう、そうなんだよな。 止めるべき側がわからないんだか止めようもないっていうことが今起こっている。まあ、だからこそその、なんだ、スマートフォンとかは全面禁止っていう学校が多いわけだけど、だって規制のかけようが、規制のかけ方がわからないんだもんね。向こうからしたら。だったら全面禁止にしてしまった方が、まあ、向こうにとっても楽っちゃ楽なんだろうけど。まあ、逆にそれがね、今、IT 教育の足かせになってしまってるから皮肉なもんだよななんて思ってたり、そういう意味では IT 教育と言えなくはないのか、音声コンテンツの配信を推進するというのは学生の中で。まあ、まず最初にリテラシーから言ってもらった方がいいか。そうね、小学校、中学校向けの、もしあなたが配信者になりたい、もしくは配信をするならば気をつけてほしいことって、っていうのって学ぶのかな。僕まだ、僕の一番下の妹が今高校生なんで、今小学校中学校の勉強がわかんないんですよ。学ぶのかな。いや、教えなきゃ、そこは教えなきゃダメなんじゃないの。だって今のだってやる子はさ、黙っててもやるんだよ。ダメっつってもやるんだよ。だったら、こういうことやったらとんでもねえことになりますよっていうのは言っとかないといけないし、それが教育だと思うんだけど、でもさ、やらないよな。多分な。もしあなたが配信する側に回るときに気をつけておかないといけないことって、学校の先生って多分絶対教えないよな。多分配信してはいけませんで終わる気が。そこら辺ちょっと純先生に聞いてみたいところではあるんだけど、教えれないよな。だって配信者になったことがない人がいっぱいいるんだもんって、配信者になったことがない人がほとんどだろう。学校の先生なんてっていう言葉はあれだけど、まあ、例外はもちろんあることは分かってるんだけど、まあ逆に学校の先生に教えてもらわなくても別段インターネットで見れるからいいですという時代でもあるんだけどね、今はさ。っていうのがね、この話がだんだん横にずれていくと、だんだんユタボンの話に繋がっていくんだけど、あの子はあんまり僕あんま好きじゃないんだよ。いや、あの子が好きなわけじゃないというか、あの子を取り巻く環境が好きじゃないんだよね、僕。いや、まあ本人に対しても何かしらその好ましい感情があるかと言われたらちょっと微妙なんだけど。さあ、というわけで、人に考えたけどな、難しいよな。メリットはね、でかい。その、メディアというもの自体、まあその、ポッドキャストはメディアというかわかんないんだけど、まあメディアとしよう。そのメディアっていうのって長く続けば続くほど内容に関わらずですよ。内容に関わらず、なんか長くやってるという理由だけで信用されたりするんですよ。例えばさ、その最近ツイッターツイッターって始めた何月何日から、じゃあ何年何月から始めましたってわかるじゃない、ツイッター。あれが古ければ古いほど、まあある意味信用できるかもしれない度って高いかなって思うじゃないですか。全然そんなことないんですけど、なんかそんな気はするじゃないですか。あ、この人なんか前からそういうことをツイッターとかだいぶ前からやってるんだなってなってくると、もしかしてこの情報を信用してもいいかもしれないっていう、まあこれ完璧な勘違いというか誤解なんですけど、逆に古すぎるのは逆に信用ならないんだけどな。まあそういったところでさ、長くやってるっていうだけでも結構なアドバンテージになったりするんですよね。だからこそその学生時代からやってるっていうのって後々になって結構な利益というか、その財産になったりはするんですけれど、まあ、逆に言うと物心をついてで気づいたら黒歴史がずっと後をつけていたっていう、すごい恐怖な怖いことになら、なりかねないんだけどね。いや、でも想像すると怖いな。想像してください、皆さん。あなたの、その、小学校の頃の運動会の音声が切り抜かれて、ポッドキャストになってるっていうのを、うわぁ、怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いよー。やめよう、この話やめよう。はい。はい、そう、もう、やめます。はい。いや、ちゃんと管理する。でも結局そこが、それって結局親御さんのコンテンツになっちゃうから。まあ逆に言うと、その小さな頃から、そういう健全というか、ちゃんとその将来のことも見据えた、配信というか、リテラシーを持ってできる子っていうのは、将来的に成功はするよね。どう転がっても。なんだかな。いや、これについてはもうちょっと議論の余地があると。はい。もうちょっとね、小学生、中学生、まあ、音声コンテンツの、まあその良さというかさ、その音声だけだから、その顔とか出ないから まあプライバシーは、プライバシーというかその個人情報的なところはあんまり漏れないみたいなところも、まあ、一つのメリットでもあると思うんです。こういったところをもうちょっと突き詰めていって、もうちょっとちゃんとした議論にするための叩き台みたいなものはいつかちょっと作ろうと思います。それと今はここら辺で、はい、ダキャストまたどっかしらでお会いいたしましょう。ではでは。